皆様おはようございます。神様から与えられたあなたの今日一日が本当に祝福されたものとなりますように。今日もあなたはたくさんの人々と出会うことになるはずです。ご家族はもちろんのこと、職場の仲間、学校の友人たち、あるいは教会の兄弟姉妹たち、信仰の同路者たち、様々な人々と出会うことになるあなたですが、今日どのような心の態度で歩んでいきますか？単に人の顔を伺いますか？それとも神様に対して常に目を向けますか？今日与えられた聖書の箇所である使徒の働きの第25章1節から12節のお言葉を通して、私は今日持つべき心の態度、何を見て何を気にして生きていくのか確認していきたいと思います。
使徒の働き25章1節から12節。フェストゥスは属州に到着すると、3日後にカイサリアからエルサレムに登った。すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを告訴した。そしてパウロの件で自分たちに好意を示し、彼をエルサレムに呼び寄せていただきたいとフェストゥスに懇願した。待ち伏せして途中でパウロを殺そうとしていたのである。フェストゥスは彼らのところに8日か10日ほど滞在しただけで、カイサリアに下り、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じた。ところがユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしたフェストゥスはパウロに向かって、お前はエルサレムに登り、そこでこれらの件について私の前で裁判を受けることを望むかと尋ねた。するとパウロは言った。私はカエサルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。閣下もよくご存知の通り、私はユダヤ人たちに何も悪いことをしていません。もし私が悪いことをし、死に値する何かをしたのなら、私は死を免れようとは思いません。しかし、この人たちが訴えていることに何の根拠もないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカエサルに上訴します。
この聖書の箇所は、すでに捕らえられていたパウロ、彼に対する裁きがローマの行政官によって行われているのですが、それまで彼を取り調べていた総督のペリクスから、新任の総督フェストに任務が受け継がれた、その時の物語を記しているものです。新任のフェストがやってきてパウロを裁く。彼は新しい行政官として様々な事情に目を向けなければなりませんし、そして治めている、この支配している、ローマ帝国として支配しているこの属国のユダヤでございますから、そこが安定していくこと、そのために彼は仕事をしなければなりません。一方のパウロは、彼は囚人でした、使徒でしたが捕らえられて今は牢に閉じ込められている。しかしその時も彼はやはりキリストのしもべで使徒であり、彼の生き方は囚人でしたが決して惨めなものではありませんでした。この二人は本当に対照的で、この二人の態度の違いが私に今日一日もどのように生きていくべきか、その違いを教えることになります。一方は裁くもの、一方は裁かれるもの。一方は権力者、一方はもう自分の命も実は風前の灯火。しかし、どちらの心の態度を私が選ぶべきか、本当に慎重に選んでいきたいと思います。フェストはやってくると、彼の居場所であるカイザリアからエルサレムにやってきて、ユダヤ人たちのその状況を調査します。そしてユダヤ人からパウロを裁くように、そして処罰するようにという訴えを受けます。そうするとフェストは法律の手続きに従って訴えなさいと。裁判するならするでよし。だから不都合なこと、 このパウロという人物に対して訴えたいことがあるならば、所定の手続きで訴えを起こせばいいとこのように言います。そして、このパウロが捕らえられているカイザリアに戻り、そしてエルサレムから彼を訴えたいユダヤ人たちもいっぱいやってきて裁判を申し立てる。パウロを処罰しようと。ローマの力で処罰しようと訴えてくる。でも、大した証拠もなければ、有罪に処するほどの理由もないことがフェストには明らかである。しかし、新たな行政官としてユダヤ人たちに気に入られたい。ユダヤ人たちの機嫌を損ねることはやめたい。ユダヤの指導者たちと対立関係にむやみに入ることは良くない。そのように考えた彼は、じゃあ裁判をこのカイザリアではなくてエルサレムでしようか。ユダヤ人たちがたくさんいるこのエルサレムでしようかというようなことをこのように持ち出したのでございます。そこには、彼は行政官、総督になるような人物ですから、知識は豊かだったのでしょう。人間関係も決して下手ではなかったはずです。彼はそのように出世もできたのですから、人の心をつかむこともできたのでしょう。特にローマにいた時は、皇帝や元老院の長老たちを本当に機嫌よく彼の味方にすることもできた人物だったろうと思います。そして今、ユダヤに派遣された時はユダヤ人たちのその気持ちに取り入ろうとする。そこには常に人に対して目を配り、世の中的なことばかり、それが自分に対して都合のいいものになるように、考えている非常に予的な気の配り方があることがわかります。一方のパウロは、彼は囚人でした。彼の命は文字通りその裁判官によって一瞬で奪われることすらあり得る弱い立場でした。しかし彼は弱い立場だから、自分は絶体絶命のピンチだからといって命乞いをしたり、自分の信仰を捨てたりということは全くなかったのです。むしろ、彼の心の中にはすでに、主キリストから与えられた幻がありました。あなたは必ずローマにまで行って、私のことを証ししなければならない。彼は、エルサレムでも裁判を受けるかと言われたときに、はっきりと語りました。彼は明言します。私は、ユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした。もし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら私は死を逃れようとはしません。しかし、この人たちが私を訴えることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。彼はユダヤ人によって裁かれることを断固として拒否します。しかし、自分が囚人であることを認めていて、彼はこのように言いました。私はカイザルに上訴します。彼は裁きの座から逃れようとも命乞いもせず、裁きを受けなければならないとするならば、堂々と受けましょう。ただし、何の言われもない裁きを受ける、そのユダヤ人の手にかかるよりは、私はローマの市民ですから、カイザルの法廷に立ちます。ローマの皇帝によって裁かれたいです。と彼は、訴えたのでした。そこには同じ目の配り方であっても、単に自分の幸せな人生のために、自分の出世のために、目の前に皇帝がいれば皇帝に気に入られること、元老院の長老たちがいれば長老たちの関心を買うこと、ユダヤ人の前に立てばユダヤ人に気に入ることをしようとする、この哀れな行政官のフェストと違って、囚人でありながら、神からのビジョンに生きる。自分はローマに行かなければならない。そのようにキリストから言われたならば、自分も何が何でもローマへまで行く。裁きが必要ならば、私はカイザルに向かって上訴します。皇帝の法廷で自分は裁かれたい。彼は何ら揺らぐことなく、自分の与えられた権利を行使して、ローマに出向き、そしてローマの皇帝の下での裁判を求めたのでした。そこには、上に対する、まっすぐ上を見上げる目の配り方があります。単に、 自分の周りの自分を都合よく幸せにしてくれる人に取り入ろうとするキョロキョロキョロキョロした人に目を配り配慮している弱いご都合主義の生き方ではなく、囚人であろうと命が危険にさらされていようとまっすぐ上を見上げる。ローマの皇帝を見たのですか？いいえ。それよりもはるか高く天におられる主キリストを見た。そんな目の配り方があります。さあ、あなたの今日の一日、新しい始まりです。あなたは誰を見て生きていかれますか？人の眼差し、人の目が気になりますか？人の噂ですか？人に取り入れたいですか？単に人の評判だけを気にしますか？それとも私はまっすぐに、私の心の態度はクリスチャンとして、キリストのしもべとして生きていくべきではありませんか？常に上を見上げましょう。誰を？イエス様を。天の神を見上げましょう。そして私の人生は神の導きの御手の中で動いている。この意識を忘れることがないようにしたいと思います。私やあなたの人生も確かに小さな人生かもしれない。しかし、クリスチャンとして神様から与えられた生き方には必ず高い志が伴います。ビジョンがあり、夢があります。単にキョロキョロ、ご都合主義で人に気を配るだけではなく、神様に対して目を向けましょう。ビジョンを忘れず、進むべき方向を忘れず、神様に目を注ぎながら前進してまいりたいと思います。一言お祈りします。天の神様、この画面の前のお一人お一人を、あなたからのビジョンで、使命で、目的で生かしてください。人の言葉や、人の噂や、人の眼差しが気になって、キョロキョロキョロキョロ、八方美人になり、気を配ってばかりで集中できない、ご都合主義の人間で終わることがありませんように、神様からの御旨をいただき、御心を受け止め、ビジョン、使命がある。自分の人生には高い志が主キリストから与えられている。そのことをしっかりと意識し受け止め、迷うことなく前進することができるようにしてください。お一人お一人の上に神様あなたからの恵みと守り、導きが与えられますように、主キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。今日一日あなたの歩みに主キリストの導きがありますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。